屋のマルチン。マルチンは年を取った靴屋で、仕事が丁寧な上に約束の日を必ず守りましたから、町の人に大変信用され、靴のことなら誰でも彼に頼みに来ました。けれども、この年取った靴屋のマルチンは不幸な人で、おかみさんを早くに亡くし、今ではピーターという10歳になった少年とたった二人っきりの暮らしでした。
ピーター。
何お父さん。
わしはな、この窓から外を歩く人の足を見ただけで、あれは誰の靴か当てることができるほど、この町の人の靴のことならよく知っている。お前も早く大きくなって、お父さんの仕事をしっかり覚えておくれ。
大丈夫、僕大きくなったらお父さんよりもっと上手な靴屋になってみせます。
はっはっは、そうだとも。そうなってくれるのが何よりの楽しみだよ。
ところが、ある日のこと、マルチンにとって目に入れても痛くないほど可愛いピーターが高い熱を出して病気になりました。
神様、ピーターは私にとってたった一つの宝です。どうかピーターをお助けください。私が身代わりになっても構いませんから。
マルチンは看護しながら一心に祈りました。けれども、その甲斐がなく、ピーターは一週間目にとうとう息を引き取ってしまいました。
なあ兄弟、わしはどんなに悲しんでいいかわからない。神様は愛のある方だというのに、どうしてこんな残酷な真似をなさるんだろう。
そんなことがわしたちに分かってたまるもんか。酒だよ、酒さえ飲めばこの世のつらいことなんかすっかり忘れられるっていうもんだ。
マルチンは寂しさのあまり、こうしてお酒を飲むことを覚えました。ある時、幼友達のニコライが様子を見に訪ねてきました。
マルチン、わしたち二人は子供の時からの友達だ。だから何でも言わせてもらうがね、今お前のしてることは間違ってるよ。お酒を飲んで紛らすなんてとんでもないことだ。
ニコライ、そんなことを言ったって、わしは悲しくて何もできないのだよ。
マルチン、それはお前が自分のことばかり考えているからだ。神様のために生きるのだよ。つまり神様をどうしたら喜ばせてあげることができるか、それにはどうしたらよいか考えることだ。お前だって立派に人を幸福にしてあげる力を持っている。ピーターが死んだのには深いわけがあるのだ。聖書を読んでごらん、そのわけがわかるから。
ニコライにそう言われて、マルチンは早速その日のうちに町の本屋にやってきました。
あるある、これが聖書だ。
大きな頑丈な手で 聖書を取り上げた時、マルチンの心は喜びでいっぱいでした。その夜、仕事を終えるとランプを明るく灯して聖書を熱心に読み始めました。重荷を負って苦しんでいる人は、私のところへ来なさい、休ませてあげるから。私の言う通りする人は、岩の上に家を建てた人で、私の言う通りにしない人は、砂の上に家を建てた人である。大水が来たらすぐに潰されてしまう。これは聖書の中のイエス様のお言葉です。マルチンはそれを自分に当てはめてみました。
わしは岩の上に家を建てているのだろうか、それとも砂の上かな。
そうだ、
近頃のわしは砂の上に家を建てているようなものだ。危ない話だ。
マルチンは神様が自分に何をさせようとしておられるのか考え始めました。そのうちいつとはなしに眠ってしまいました。マルチン、マルチン。誰かが自分を呼ぶ声に目を覚ましました。
誰だな、わしを呼んだのは。
マルチン、私は明日お前の家へ遊びに行く。あたりには誰もいないのに、そういう声が聞こえました。夢うつつの中でマルチンが聞いたのは、イエス様の声でした。
こんなところへイエス様がいらっしゃるなんて本当だろうか。
マルチンは翌朝早く目を覚まして部屋の掃除を始めました。
ああ、わしは昨日、うとうとしながらイエス様がわしをお呼びになったような気がしたが、老いぼれてそろそろ焼きが回ってきたのかな。
マルチンはつぶやきながら窓の外に目をやると、雪かきの老人が疲れきってしゃがんでいるのが見えました。彼は隣の商人の家に厄介になっているおじいさんです。
おじいさん、こちらへお入りなさい。
ちょうどお湯が沸いたところだ。熱いお茶を飲んで体を温めなさるがいい。
ご親切ありがとうございます。これで大助かりです。
マルチンは茶を進めながら、なぜだか気が落ち着きません。しきりに窓の外ばかり眺めています。
誰かを待っていなさるのかね。
実は夕べ聖書を読みながらついうとうとしているとイエス様の声を聞いたのだよ。それでもしかするといらっしゃるかもしれないと思ってな。
雪かきのおじいさんは黙ってうなずきながらお茶をおいしそうに飲みました。やがて礼を言って出ていくと、マルチンは仕事場に戻って靴を縫い始めました。しかし彼の頭はイエス様のことばかり考えて、仕事は少しもはかどりません。
まだいらっしゃる時刻には早すぎるのかな。
そう思いながら表を見ると、みすぼらしいなりをして子供を抱いた女の人が震えて立っています。赤ん坊はいくらあやしてもなかなか泣きやみません。
なあおかみさん、
なんだってこの寒空に赤ちゃんを抱いて外になんか立っているのだね。ここにあるパンとシチューを食べなさるがいい。わしも子供があったのだから、おもりぐらいできるよ。
マルチンは赤ん坊を抱いてあやしてみました。指をぐるぐる回して急に引っ込めました。すると赤ん坊は泣き止んで笑い出しました。
ありがとうございました。
夫は兵隊で戦争に行ったっきり帰ってきません。
私は今日やっと仕事を見つけてそこへ行くところです。こんなにしていただいて、なんとお礼を申してよいやら。
お礼だなんてとんでもない。わしのようなものでもあなた方に喜んでもらえることができて、かえってうれしくてね。
マルチンは戸口に立って親子の立ち去るのを見送っていました。二人は十分に腹ごしらえもし、赤ん坊はマルチンのやった着物にくるまっていったのです。ところが急に騒々しい声がして、
旦那、その子をとっ捕まえておくれ。あたしのリンゴを盗んだ悪い子供だ。うんと懲らしめてやらなきゃ。
わめき声と一緒に少年と老婆が転げ込んできました。
待ちなよおばあさん、この子は悪かったことを後悔してこんなに震えてるじゃないか。わしがリンゴの代を払うから、この子のしたことを許してやっておくれ。
だって子供にしてもいたずらが過ぎますよ。
だがばあさん、おばあさんもこの子を許してやらないで、どうしてわしらの罪を神様に許していただくことができるかね。
それはそうと、お前も二度とこんなことをしてはいけないよ。
リンゴ売りのおばあさんの顔は次第に和らいできました。そして少年の顔にも再びこうしたことをすまいという決心が浮かんできました。日がとっぷりと暮れました。マルチンは部屋に戻ってランプをつけました。そして今日の出来事を静かに思い出してみました。
そうだ、今日のことはみんなイエス様がさせてくださったのだ。イエス様のなさったことだ。わしが窓を見ていたのもちゃんと訳があったのだな。
しばらくすると急にマルチンは後ろから誰か近づいてくるのを感じました。
私です。ほら、これが私です。
それは前の晩に聞いたイエス様の声とそっくりでした。その声と一緒に雪かきのおじいさんも、貧しい母親と赤ん坊も、リンゴ売りのおばあさんと少年も、手を取り合って微笑みながらみんなしてマルチンに挨拶を交わして行きました。燃え上がるランプの光とともに、マルチンの胸は喜びでいっぱいでした。マルチンは聖書を開き、次のイエス様の言葉を見つけたのです。あなたは私がお腹の空いているとき食べさせてくれた。喉が渇いているとき水をくれた。
旅で困っているとき止めてくれた。隣の人にしたどんな小さい愛でも、それは私にしたのである。マルチンははっきりと知りました。今日イエス様が自分のところへおいでになったこと、そしてイエス様を自分がちゃんとお迎えしていたことを。